環境。有料広告を募集します。令和5年度版ゴミリサイクルカレンダー。令和5年3月初旬以降に市内全世帯事業所へ配布され、1年間使用されるゴミリサイクルカレンダーに広告掲載を希望する事業者を募集します。店舗やサービスなどの PR にご活用ください。詳細は市ホームページ、墨字版4面掲載の QR コードを参照、をご覧ください。規格、縦 2.7cm ×横 7.3cm。掲載料、1枠2万円。印刷部数、5万部を予定。申し込みです。広告掲載申し込み書に、広告内容がわかる原稿を添付の上、10月17日月曜日から郵送または持参。広告掲載申し込み書、募集要項は、生活環境課または市ホームページで入手できます。申し込み者多数の場合は、市内に事業所を有する事業者を優先。公共性、品位を損なう恐れのあるものなどは、掲載不可です。申し込み期限、10月31日月曜日。申し込み問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係です。ご協力ください。梨赤星病予防。貝塚いぶき、玉いぶき、一部のコニファーなど、白芯類は梨の赤星病の伝染源となります。特産物の梨を守るために、市内にはこれらの植物を植えないようご協力ください。問い合わせ先、経済課農政係、または東京南農業協同組合稲城支店指導経済課、電話 377-6002 番です。利用者募集、ファミリー農園。場所は平尾第三農園。所在地は平尾 1-13-1 ほか。駐車場、水道設備はありません。募集区画、21番区画、15平方メートル。利用期間、11月1日火曜日から令和6年2月29日。更新はできません。令和4年度利用料、2550円。年額6120円。申し込みは、はがきに必要事項として、住所、振り仮名を付けた氏名、電話番号、携帯電話で構いません。希望農園名、生年月日を記入してください。一世帯で2通以上の応募はできません。申し込み者多数の場合は抽選し、結果は10月末までに通知します。他人名義での応募はできません。他人名義による農園利用が発覚した場合、利用を停止し、次年度以降も利用できません。申し込みは10月25日火曜日必着です。申し込み問い合わせ先は経済課農政係です。令和5年4月スタート。プラスチックごみの分別収集。令和4年4月1日からプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。これに伴い、プラスチック製品の設計、排出、回収、リサイクルに至るまで、事業者、自治体、消費者などが連携して、プラスチック資源循環促進に取り組むことが努力義務となりました。令和5年4月から今まで、燃えるゴミ、燃えないゴミに分別していたゴミの中から、汚れていないプラスチック素材のみで作られたものは、プラスチックゴミの日に、新たな指定収集袋で収集します。収集したプラスチックゴミは、焼却処理をせず、選別処理をし、リサイクルします。プラスチックゴミとして収集するものの例です。袋類、菓子、食品、洗剤、シャンプーなどの詰め替え、レジ袋、ビニール袋など。ボトル容器、ペットボトルは除きます。 ペットボトルなどのラベル、キャップ類。パック容器、卵パック、食品パックなど。コンビニ弁当などの容器。硬いプラスチック、弁当箱、コップ、バケツ、ハンガーなど。カゴ、オケ、椅子。緩衝材、包装材。スポンジ、歯ブラシ。ケース、CD、DVD、小物入れなど、一辺50センチメートル未満のもの。プランター、植木鉢、じょうろ。以上です。詳しいことの問い合わせ先は、生活環境課、ごみリサイクル係です。税金。東京都酒税局からのお知らせ。10月は、不正経由防止強化月間です。不正経由とは、経由引取税が課税されない灯油、重油などと経由を不正に混ぜ、経由と称して販売、使用されているものです。経由引取税の納付を不正に免れる脱税行為であり、大気汚染、エンジントラブル、不正競争の原因となる犯罪行為です。不正経由に関する情報がありましたら、不正経由110番、電話0120-231-793番にご連絡ください。問い合わせ先は、東京都酒税局調査査察課、電話03-5388-2958番です。忘れずに提出してください。自動車税種別割の減免更新申し立て書。自動車税の減免を受けている自動車の利用状況を確認するため、自動車税種別割減免の更新手続きについてを送付しています。自動車税の減免を継続するために必要な手続きですので、同封の減免更新申し立て書に必要事項を記入して、10月31日月曜日までに提出してください。提出がない場合は、減免が受けられなくなりますのでご注意ください。問い合わせ先です。東京都自動車税コールセンター、電話03-3525-4066番、平日午前9時から午後5時。次に、不動産取得税における認定、長期有料住宅の特例。令和6年3月31日までに一定の要件を満たす認定長期有料住宅を新築した場合、または新築未使用の認定長期有料住宅を購入した場合の不動産取得税は、住宅の価格、評価額から1300万円、価格が1300万円未満である場合はその額が控除されます。認定長期有料住宅の特例適用を受けるには申告が必要です。詳細は酒税局ホームページまたはお問い合わせください。問い合わせ先は八王子都税事務所、電話042-644-1111番です。納期限10月31日月曜日。市都民税普通徴収第3期。国民健康保険税第4期。安心納税口座振替。問い合わせ先は収納課です。令和4年度稲城市戦没者追悼式。先の大戦や過去の戦争で犠牲となった方々のご冥福をお祈りするとともに、悲惨な戦争を再び繰り返さないよう、恒久平和を祈念し、稲城市戦没者追悼式を実施します。新型コロナ感染拡大防止のため、規模を縮小して実施しますので、一般参列は行いませんが、式典終了後、祭壇へ自由に献花できます。献花用の花は市が用意します。日時は10月26日水曜日、献花時間午後2時半頃から3時半。場所は地域振興プラザ4階 大会議室。詳しいことの問い合わせ先は、生活福祉課地域福祉係です。視聴コラム、ナンバー130、シクロサミットに出席。9月17日から18日にかけて、第4回全国シクロサミットが新潟県南魚沼市で開催され、初めて参加しました。このサミットは、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会が主催し、第1回は平成31年3月に和歌山市で、第2回は令和元年10月に今治市で開催しました。その後、新型コロナの感染拡大により、第3回は延期後にウェブ開催に変更され、その後は中断されていましたので、今回は会場開催として3年ぶりとなりました。初日は南魚沼市の大和公民館で役員会が開催され、公民館内のホールにてサミットが開催されました。基調講演ではサイクルツーリズムを実践している企業や団体の代表者と国土交通省自転車活用推進本部の金子参事官から自転車活用の事例をお話しいただき、その後、元サイクルスポーツ編集長で、現在は NPO 法人日本風景街道コミュニティの研究員である宮内忍氏のコーディネートにより、パネルディスカッションが行われました。基調講演やパネルディスカッションからは、サイクルツーリズムの可能性について認識を新たにしたところです。サイクルツーリズムとは、一言で言えば、自転車を活用した観光ですが、自転車に乗ること自体を目的とするもの、自転車を利用して名所旧跡巡りやグルメを楽しむもの、旅行やレジャーが主な目的で、その途中に自転車を利用するもの、自転車に関連するイベントなど、様々なものがあります。今回の事例報告では、ガイドツアーを楽しむ欧米系外国人のインバウンドが今後も有望であることが紹介されました。これらの方は長期間の休暇を日本で滞在する高所得者層であって、消費金額も期待できるとのことでした。新型コロナ以前から英語の堪能なガイドが自転車で同行するツアーが好評だったそうです。アフターコロナを見込んで、さらに新たなルート開発や、スマホに推奨ルートのアプリをダウンロードして、自分たちでコースを巡るセルフガイドツアーの開発も進んでいるようです。宿泊を伴うものかどうかは別として、サイクルツーリズムは、様々な地域で取り組める有望な観光事業ではないかと思いました。サミット2日目の午前中は、電動のスポーツ自転車、e バイクをレンタルして、雪国魚沼ゴールデンサイクルルートの一部およそ 25km を試走させていただきました。私自身はこれほど長い距離を自転車で移動したことはないので、走破できるかどうか不安でしたが、なるべく平坦なコースを選択してくれたガイドさんのおかげで、特に苦もなく、稲刈り最盛期の南魚沼の田園風景や、八海山、お酒ではなく山です、を堪能することができました。そして午後からは、今回のサミットに合わせて、クリテリウムという自転車レースが開催され、私たち市区町村長の会は、メインレースの出走前に、パレード走行として一周させていただきました。今回のサミットは2日間にわたり自転車を活用した街づくりを考える良い機会となりました。稲城市は東京2020オリンピックにおいて自転車ロードレースのコースとなったことから自転車の街稲城を標榜しており、引き続きオリンピックのレガシーを残すべく各種自転車施策に取り組んでまいります。稲城市長 高橋勝博。就労支援情報。仕事を探している方、資格取得を目指している方などに、さまざまな就労支援情報を発信しています。詳細は、市ホームページ内、暮らし・手続きから、就労・産業・創業をご覧ください。問い合わせ先は、経済課商工係です。